私たちの父なる神と主イエスキリストから恵みと平安とが皆様お一人お一人に豊かにありますように。アーメン。今日は青谷愛子さんがですね、バイオリンを弾いてくださるということで、私たちの愛子さんというよりも愛子ちゃんのですね、バイオリンを、幼稚園の時から聞いておりましてですね、成長って早いっていうかすごいですよね。この前音を止まりながら弾いてたのにと思ってたんですけど、今日はですね、素晴らしい演奏を聴かせてもらいました。私たちが年を取るのもですね、もう徐々に天国に向かってんだなという思いで聴いておりました。緑幼稚園ですね、卒園生ですね、今年は緑幼稚園のクリスマスがですね、ここでですね、行ってくださるということで、だんだん緑幼稚園ともですね、交流が始まっていきます。昨日はですね、熊本大学にお招きいただいて講演をしてきました。講演の題は何だったかっていうとですね、被災地における宗教者の役割というか、東日本大震災、熊本地震において、宗教者はそこで何をしたかという、そういうテーマが与えられておりまして、午前中はその講演に行ってきました。最近臨床宗教士の活動というか、私は臨床宗教士のスーパーバイザーをやっておりまして、臨床宗教士そのものではないんですが、その働きが非常に大きくですね、皆さんの中で取り上げられてですね、新聞やテレビでも取り上げられていますので、今多くの人たちが臨床宗教士を求めておられます。今日も午後からですね、ある病院のですね、お医者さんと看護婦長さんが来られてですね、その病院で、また、ターミナルケアっていうんですか、看取りのことをですね、ぜひ相談したいというふうにして、緊急っていうことで来られまして、多分病院とかですね、施設とか、宗教者にですね、来てほしいという、やっとそのですね、旧宗教の公共性っていうんですか、それが認められてたのかなと思います。キリスト教はですね、もともとチャプレンというですね、組織を持っておりますので、そのチャプレンというのがですね、仏教の中にもですね、だんだん浸透してくるというか、チャプレンとは一体何なのかという、そのことをですね、今お坊さんたちが一生懸命考えているところです。その、お坊さんたちのですね、臨床宗教士会のですね、この前ですね、また研修会がありまして、研修会何をするかっていうと、一つは会話記録ですね。いろいろな人と会話した時の記録を取っておられて、それに対して宗教者としてどう関わってきたか、それをみんなで検討して、ああでもない、こうでもないですね。会話記録見てみるとですね、その人の人生観とか生育歴とか全て出てきますので、なんでこの時にこういうふうにあなたは言ったのって言うんですね。で、多分あなたっていうのは死っていうのを認められないからこういう発言をするんじゃないのとかですね、そういうことをけんけんがくがくとやります。それは私たち牧師はですね、神学校の教育の中で臨床牧会訓練っていうのをやりますので、やったことをもう一回やってるんですけども、お坊さんたちはその訓練をしていないのでですね、会話記録を見てみるとですね、ほとんどお坊さんが喋ってるケースが多いですね。傾聴って書いてあるじゃないですかって言うんですけどですね、ほとんど喋ってるんですね。だから聞きましょうよっていうところからですね、初めて、いや、じゃん、聞いてるって、ね、でも解約記録に読んでみるとみんなお坊さんが喋ってるっていうのは分かりますので、そういうところからですね、今臨床宗教士の訓練が始まっております。それともう一つはですね、スピリチュアルケアの中でですね、死というのをどういうふうに取り入れ上げるかとかですね、そういう具体的なですね、ワークショップもします。この前はですね、死ぬっていうことのシュミレーションというですね、はというですね、東北大学の谷山先生が来られて、今日は死ぬっていうことのシュミレーションをしますとか言われて、どういうことなんだろうですね。で、紙が8枚配られましてですね、で、4つのテーマがありますから2つずつですね、その中に書いていきましょう。で、自分の大切なものを書いていきます。で、1つは何かっていうとですね、大切なもの、自分にとって大切なものと思えるものを紙に2つ書きなさい。次は大切な自然であるとか大切な環境であるとか2つ書きなさい。3つ目は、大切な活動ですね、自分がやっていること、クラブでもいいですし、2つ書きなさい。で、最後にですね、大切な人、 自分にとって大切な人を1枚ずつ2つ書きなさい。なんで死のシミュレーションになるのかなと思いながら聞いておりましてですね。で、その次にですね、それでは今からですね、死のシミュレーションに入って物語を話します。で、その度に私が言うようにしなさい。何だったかというと、朝起きてみると胃のところに違和感があってですね、なんかおかしい、調子が悪いと思ってですね、病院に行きました。そうするとですね、精密検査が必要であると言われました。そこで、大切なものの1枚をですね、破れ捨ててしまいましょうみたいですね。8枚あるわけです。ですからその死ぬまでのですね、物語が話されていて、その間に1枚1枚ですね、全て破れ捨てていくという死のシミュレーション。一回皆さんもやってみてください。で、活動ぐらいまで捨てられますけど、最後ですね、いよいよもうですね、息が切れる瞬間ですね、もうこれで終わりっていう時に、最後の大切な一人を破り捨てて捨ててしまいましょうって、これはきついですよね。まあ、それで何を言いたいのかなと思いますけど、死っていうのは全て捨てていくことなんだっていうことなんでしょう。諦めていくことなんだ。何も天国に持っていくことができませんので、全てを捨てていくこと、そして最後あるその死を自分が受容するという、まあ、それしかないのだという、まあ、そういうことなんだろうなと思います。なので、初めはですね、死のシミュレーションといっても何するのかな、大したことねえなと思ってたんですけど、この物語をやっていて、最後にですね、死ぬ間際にですね、大切な人の最後の髪を破る、大抵そういう時にですね、みんなやっぱり涙流すですね。死っていうのはそういうもんなんだな。そこで宗教家はじゃあどう考えるというシミュレーションのものですね。まあ、病院のですね、呼ばれて行ったりですね、がんの末期の病棟とかにもよく行かされたって言って行きました。で、病院の先生たちと話します。聖路加国際病院にはよくですね、行って、日野原先生とかですね、いろいろと、まあ、話して宗教家のあるべき姿を話してたんですけど、まあ、立野君見てごらんなさいっつって、最後まであがいていく人、最後まで騒いでいく人と、最後は静かに亡くなっていく人の両方があるよっつって、その違いっていうのをですね、見てきたらどう、まあ、そういうふうに言われてですね、よく病床訪問ですね、行きました。確かにそうなんです。最後まで死にたくない、なんで俺が死ぬんだ、どうして俺が死ななければいけないんだ、そうあがいて、苦しんでいる人もいます。まあ、ある人はですね、訪問に行くとですね、花瓶を投げつけたりしてる人もいる。それはそうだと思いますですね。自分の死が受け入れられない。でも最後までニコニコとしながら死を受け入れる人もいるですね。最後まで迎えてですね、笑顔でですね、そして最後にまた会いましょうねって笑って別れる人たちがいる。どこが違うかというと、死んだ後の世界を信じているかどうかっていうことだと思います。まあ、信仰があるかないかっていうことが、どの信仰でも構いません。宗教というのはですね、死んだ後の次の世界は必ず持っておりますので、その世界をですね、信じている人たち、神を信じている人たち、それは次に希望を持てるんですね。しかしそれがない人たちはもうそこで終わってしまうので、最後まであがいているのだなと思いながら、その姿を見ておりました。ですから私たち今日復活ということをですね、イエス様が教えてくださっているということはとっても大切なことです。次があるのです。私たちにはこの世でたとえ終わったとしても次がある、そのことをですね、今日希望として私たちは与えられているんじゃないかなというふうに思うのです。まあ、今日の聖書を見てみますと、復活という考え方が聖書に登場してくるのはいつか、旧約聖書でも紀元前3世紀頃に書かれた新しい文章です。ですから古い文章の中には復活を匂わせるような箇所はあっても、復活のことは明確に述べている箇所はありません。ですからサドカイ派の人たち、指導者に立っている人たちは復活というのは聖書に書いてありませんので、それを信じることができなかったんだと思います。特に彼らがですね、心の拠り所、信仰の拠り所としたのはモーセ五書です。創世記から始まるモーセ五書の中に復活を述べる箇所は全くありません。ないので復活というのはないということになるのでしょう。モーセ五書の中に復活のことが書いてあれば、それはサドカイ派の人たちも納得して復 活の信仰を持ったかもしれませんが、一切ないのです。ですから復活を認められないのでしょう。まあ、その復活を認めてしまうとですね、聖書に書いてないことを認めることになりますので、それはできないということだったのかもしれません。まあ、復活を認めてしまえばですね、今度はモーセ五書の中のですね、今度結婚の規定に反します。なぜなら、ですね、死んだ後にまた結婚するってことは重婚になるからです。そんなことは許されないということなのでしょう。ですから、こんなことはありえないでしょということで、重婚の例えを持ってきて、その不合理ということを言っていたのでしょう。まあ、これに対してイエス様はですね、はっきりと復活について教えられたわけではありません。今日よく読んでみると、イエス様が復活があるとは言ってはおられないのです。はということです。まあ、イエス様自身は復活されますが、今日この対話の中で、私が復活してですね、復活は必ずある、そういうふうにはおっしゃっていない。じゃあ今回は何なのかということです。何が問題とされているのか、まあ、復活があるではなくして、復活の存在を肯定された、まあ、それぐらいにとどめられています。まあ、言うなればですね、へりくつをこねくり回してですね、もう何にもならないよという、まあ、そういうことだったのかもしれません。まあ、実際イエス様によれば、この世では死があるからですね、子孫を通して自分が生き残るようにと結婚して子供を設ける必要はある、まあ、これは聖書の考え方です。まあ、しかし復活、死者からの復活にふさわしいものは寝取ることも飛ぶこともないのだ、もはや死ぬことがないから結婚は必要ないというのが理由です。結婚して何か子孫を残して、そしてそれで命をつないでいく必要が、実は神様の国ではない、死なないので、そういう必要は全くないというのが、多分今日のイエス様の教えなのかなと思います。また、サドハイ派が根拠としているモーセ五章を引用してもおられます。まあ、復活を否定する彼らの考えを聖書に合わないということの指摘は、何によって指摘されているかというと、アブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神という表現です。これが何のイエス様のですね、復活のですね、根拠になっているんだろうなと私も思います。アブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神、別にそれが何の復活か、多分過去においてアブラハムの神だったとか、イサクの神だったとか、ヤコブの神だったとは書いてないでしょ。今もアブラハムの神であるし、イサクの神であるし、ヤコブの神、アブラハムもイサクもヤコブも神の国で生きているんですね。復活して生きている、だったらだったということはない、そういうふうにモーセ五章は書いてあるのだ。アブラハムはこの世で死んだけれども、今も何らかの形で生きている、その上が復活でしょう。まあ、そういうふうにイエス様が教えられたんだというふうに思います。大切なことは何かというと、すべての人は神によって生きているというこの事実だけです。たとえこの世で終わりがあったとしても、すべての人は神のもとで、神によって生きている、そのことを信じるかということでしょう。だとすると、私たちには希望があるのです。まあ、この世では死を迎えても神によって生きているのです。それが復活であり、私たちの希望であるんだ。まあ、そのように私たちは今日教えてもらっているんじゃないかなというふうに思います。ルーテル神大にですね、中村先生というギリシャ語、英語を教えてくださった先生がおられます。まあ、その先生がですね、娘さんがですね、白血病で亡くなられました。確か小学校5年生だったと思います。まあ、あの時ですね、A 型の血液を持っている新学生、大学生、みんな集められて、お嬢さんに合う血液を持っている人がですね、1ヶ月に1回ずつ、血小板のですね、成分輸血というのをしておりました。確か1年ぐらいですね。でたまたま会ったのはですね、3人ですね、3人で、私とあと2人ですね。なので、2ヶ月に1回ぐらいですね、僕は血小板をですね、成分輸血に行っておりましたですね。つらかったですね、本当につらいですね。 で、聖路加国際病院に行くのはですね、まあ、臨床防火訓練もありますし、日野原先生とのいろんな話もあったのでよく行ってましたけど、まあ、いろんな病棟と回りましたけど、私行って絶対行かなかったのは小児がんの病棟、小児の末期のがんの病棟っていうのが聖路加にはありましてですね、そこに足を踏み入れるっていうことはですね、やっぱりできなかったんですね。まあ、赤ちゃんからですね、まあ小学、まあ、中学生ぐらいのですね、末期のがん、まあ、血液のがんが多かったですが、その人たちのベッドが並んでいるんですね。そこを訪問してあげてくださいって言われても足がすくんでやっぱりいけないんですね。で、そういうふうに思ってたら成分輸血でですね、行かなければならなくなったんですね。で、何話そうかな。で、中村先生のお嬢さんにですね、成分輸血の後にですね、やっぱ会いに行くんですね。で、このお兄さんがですね、今日もですね、血小板を分けてくれたよって紹介してくれる。で、行くんですね。でも語りかける言葉はないんですね。まあ、元気とも言えませんしですね、大丈夫とも言えませんしですね、これなんて言葉をかけようかなといつも思いながらですね、震えながら病室に行きました。そしたらですね、娘さんがある時こう言ったんですよね。聖書を読んでる、まあ、読んでたんですね。聖書には復活ってことが書いてあるから私も復活しますよねって言ったんですよね。まあ子供の頃に復活するよねって言った。で、そう言われた時にですね、もうそう、復活があるかないかっていうのがですね、聖書を読んでみてですね、わからないとは言えないんですね。そう書いてある、イエス様も復活したから復活あると思うよですね。ただ思うんですかって言われて、あるってなんで言わないのって言われて、そうだよなと思ってですね、復活はあるからねって言って別れたことを思い出すですね。で、その次の日にですね、お嬢さんがですね、昨日ですね、新学生のお兄さんが来たってですね、でも復活があるってはっきり言わなかったよねって言って、でも聖書には主に望みを置く人は新たな力を得、わしのように翼を張って登る、走っても寄ることなく歩いても疲れないって書いてある。私は、この世ではですね、もう歩くこともできないしですね、走ることもできないけど、私こんな私でもお父さん神様のところに行けるよね。で、神様のところに行ったら今度は病気にならないよね、走っても疲れないよね、歩いても疲れないよね、そして今度はわしのように翼を張って飛べる、そしてお父さんもお母さんも弟もみんなで暮らせるから心配ないねって言ったで、まあ、それからですね、1ヶ月後に亡くなっていくんですけどですね、そうだよなと思ったんですよね。復活の信仰っていうのはこういうことなんだな、自分はまだ死っていうこととかですね、まあ、もう目の前にして考えてなかった時期にですね、この小学校の5年生の女の子がですね、復活っていうことに確信を持ってですね、自分たち私たち新学生に教えてくれたんだなと思うんですね。復活というのは何か特別なことではなくして、日常生活のですね、延長としての復活、また走れるよね、また歩けるよね、また一緒にご飯を食べれるよね、神様の国ではですね、神様と共にですね、家族が一緒になれるよね、そういうですね、彼女に与えられた信仰というのが私たちを本当に力づけてくれるものだというふうに思います。神はですね、神によって生きている人たちが私たちにもですね、与えられている、私たちの召されたですね、中から召された人たちもそうだと思います。復活を信じられない信仰ではなくして復活の希望に生きる信仰、このことをですね、今日はですね、私たちはこのイエス様の言葉から与えられたいと思います。まあ、イエスはですね、復活してですね、復活について詳しいことは今日語っておられません。すべての人は神によって生きているとしか言われません。まあ、たとえしこの世で死を迎えても、すべての人は神によって生きている、そのことが復活であり、そのことを希望を持ってですね、見つめることができるか、そのことを今日イエス様は私たちに問うておられるんじゃないかなというふうに思います。私たちは復活を信じられない信仰ではなくして、復活の希望に生きる信仰、これをですね、受け取っていきたいと思います。お祈りいたします。天の神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。どうか私たち復活の希望に生きる信仰を与えられて、この世に生きるものが このように与えられた使命を果たしていくことができるように導いてください。この祈り、主イエスキリストの名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。